はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局です、この番組は、東京ミルクホールに、ゆかりのある人たちが出て、面白いことをやっていこうという番組でございます、はい、MC は私、ちゃんまつかようかよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、最初
お
相手
は、はい、どうも、永山盛平でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、は
い、いや
もう、年も差し迫ってまいりました。
本当ですよ。
今日はちょっといろいろとやってみようコーナーですね。
お、やってみよう。
はい、何やりますか。
スカイダイビング。
スカイダイビング、スカイダイビングで北朝鮮に行っちゃう
行っちゃうで、恋に落ちちゃう。
恋に落ちる、中隊長と恋に落ちる、
ね、
あ、いいです
ね、いいですねいいですね、
愛の不時着の、ね、
そうですね、話でございますけど、はい、なんちゃって、
はい
今年はですよ、
はい、
なんでしょう、ついにね、1年も終わるということで、
うん、
斬新なことを僕考えました。
お、
今年1年を漢字一文字で表してみるっていう。
斬新、
誰も思い浮かばな い,
ない
、
すごいですね、これ当たりますよ。やりましょう、
これね、ちょっと新しいでしょ、新しい試みですよ、
うんうん、
はい、
漢字、しかも一文字、
一文字ですよ。
なかなかないですよ、それ
で。ないですよね、
やれる人は。
そんなこと普通不可能でしょう365日あるのにそれを一文字でなって、
はい、なんかどっかでデジャブ感はちょっとあるんですけど、
そうです、ね、
知らないってことにして、
ね、
やりましょうか。
なんか夢で見た、
はい、
思いついた、
はい、
俺が発明しました
やりましょうよ、じゃあ、はい、どっちから書きます。漢字一文字で、
はい、
実際今ここにね、
はい、
あの
ですね、
半紙と
筆がありますよ、
はい、
ね、ちょっとこんな筆持つの何年ぶりですか
ね。え、
僕本当に書いてないですよ。
俺も書いてないです
もう学校卒業してから習字なんてやってないですからね。
あー、確かにそうですね。
書けるのかな。でも同時に書くのでいいんじゃないですか。
あ、同時に書きましょうか、じゃあ、
うん、
はい、わかりました。じゃあ、
ま、でもどうでしょうね。もうそんな急に書けます？
え、あ、もうちょっと
断言で。まあ、ちょっとなんかあれしま、なんかちょっと導入部。
なんで
その。いや、今年もいろいろありましたね
み
た
いな。いやいやいや、そうですね。ね、
でもね。
はい。
ただまあ今年っていうともうさ、本当にまあ言うまでもないですけれども。例のウイルスが、
あ、新型コロナウイルスが
もう本当にそれ
猛威を振るった、
もうそれに尽きるじゃないですか、
はい、
ぶっちゃけ金の形を描きたいぐらいですあのね、ビヨビヨ
なんてやつ、今年を一文字とかで表すってなるとそうならざるを得ないですよね。
まあね、でもまあそれに伴っていろんなことがまあやっぱり結局はあったわけじゃないですか。まあそれをね、ちょっと自分なりに、あれ、今年はあれですよ、密だったんですよね。
あ、今年、あ、どういうことですか。今年を表す感じ、
本当の感じ、
密、
密、白状しますけれども、
そのシステムの、ね、話をするとね、
あのシステムを僕は見ました知ってます白状しましょう、
うん、白状すると、
これやろうってっ、あれを見ながら思いました、
うん、いいと思います、
はい、
2番センチだってことは十字承知だ、
ね、いろんなテレビでもやってますよ、ます、情報、各情報番
組、ワイドナショーでも
やってましたよね、
はい、
それを俺らもやっていいんじゃないかと、
ということで、じゃあそれをやろう、
いいよね、
はい、いいです
ね、
密、
はい、
ですね、じゃあ今年の感じは、そもそもね、
密もどうかなって感じじゃないですか、でも密、
うん、
をすんなっていう話だったわけじゃないですか、
うん、
なのに今年の感じは密っていうのは要するにディスってるってことですよ、ね、
そうですね、
お前ら密だったろ、
密をするなって言ってるのに密って言っちゃうんだから、よくないですね、
密すんなって言ってるのに結局今年表す感じは密だったってことは、結局密だったよねっていうことですよね。
なっちゃいますね、
密じゃなかったら密じゃない
ですね、ないですから。そうか、今年の感じね、な
ただぶっちゃけ本当に思い出がないじゃないですか、今年ことごとく思い、
なかなか、ね、
予定が潰れてきましたから、
はい
はい、僕だってもっといろいろ予定あったはずなんですけど、うん、結局家でなんやかんややって
る、家でやなんやかんややって、結局12月24日にこれ2人で集まってるというこの手たらくですよ。
あれさえなければモテてたんです
よ絶対嘘だ
いや本当に芝居ももっと出てる予定だったし、
はいはい、それはね、
絶対そこで誰かしらと僕はくっついてたはずですよ平成、え、違う、令和の日野翔平ですから僕は
絶対ない、
もう各現場各現場で手を出す。
なるほど、どうしようもないと。
しかも別れた女から悪く言われない。
うわー、いい、さすが令和の日野翔平。
日野翔平だったんですよ、
のはず
だったんですよ。本当は
できなかった。
できなかったですね。令和の日野翔平の名を欲しいがままにするはずだった
のができ
なかった
から、じゃあそれをじゃあこれにぶつけてくださいだ。
そうですね、日野翔平って書いちゃうかもしれない。
4文字。
そうじゃないですけどね、はい、まあそれを書いてみようかなと思うわけですよ。
はい、
書けそうですか。
大丈夫そうですよ。
はいはい、
はい、大丈夫そうです、
うん、どうしましょうね。早速書いてみます。
そうですね、もう書かないことには始まらない
ですね。始まらないですもんね、
うん、
じゃあ書きましょうか。
いきますか。じゃあ、
はい、
すみません、ちょっと私この半紙の下に、
はい、
あの新聞を引いたんですけど、
はいはい、
たまたまこれデイリースポーツの1月30日のデイリースポーツなんですけど、
エロティックなコーナーじゃないですか。
スケベなコーナーが見られて、すごく濡れ体質って書いてある。大人のパラダイス。
なんで今年を。
お風呂を貸してと口実に男を襲っちゃうぞと。
あら、
パラダイス TV 通信。こんなのがあるんだな。そうだな、そうです、そうですね、買ったスポーツ新聞はこういうのありますね、ま
あ、はい、あの売ってるやつはそうですよね。
そうです、そうです。ちょっとドキドキしてます、
うん、そうですね。おっぱいの形とか書かないでください、ね。
はい、じゃあ書きますか。
書きましょうか。
はい、
はい、
あのこれでいいのか、うん、お、はい、うん、はい、じゃあいきますよ。おこれでいいのか、これでいいのか。漢字一文字ですね。
漢字一文字ですね。
どうやって持つんだけど覚えてないの。
覚えてない。
いきますか。
そうだ、持ち方あったよね、そういえばね。
持ち方ありましたよ。はい、じゃあいきます。書きますよ。
はい、どうぞ。いきます。
おお、おお、すごい、なんか久しぶり、すごい、なんか久しぶりの感覚ですよ。
あ、俺めっちゃ声が書いたな。
あ、なんか思い出してた。あ、すごいすごい。あ、面白い、久しぶりにやった、うん、そしてこの、なんすか、この牧汁の匂いが
ね、なんか懐かしいね。
おいにがね、懐かしい。いいですね、これね。あ、すごい無言になっちゃってますよね、これ。無言の時間が続いちゃいましたよ、これ。
はい、
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 習字って、そうですね。
あ、でも本当懐かしい匂い、
ね、そうですね、
うん、
できました。
もうできました。
はい、
どうしましょうね、これ。
せーの出しますか。
せーの出しましょうか、はい、まあ、じゃあまず出して、それから説明をする感じで、
はい、
いきましょう。
はい、
ですか。
はい、
せーの、
ドン、ドン、私ちゃんまつかごかは正解の正ですね。正しいという、
正しい、
はい、
僕はですね、
はい、
白、
白、
うん、
ほう、
ちょっとかっこつけて書きましたよ。
いや、いいです、ちょっと解消体でね、かっこいいじゃないですか。ちょっとモテそうな感じ。
モテそうでしょ。
さすが日野翔平、
はい、平成の、あ、違う、
令和の、はい、森さん、これ白ってどういう、
じゃあ僕からいきましょうかね。
どういうことなんですか、白、
白、ですね、いくつか実はかけてまして、まず空白の1年。
あ、なるほど。
もう本当に、まあさっきの話じゃないですけど、ことごとく予定が潰れましてですね、うん、
はい、
僕も本来だったらもうちょっと皆さんの前に登場する予定だったんですよ、あのお芝居やら何やらで、うん、
なるね、
ことごとく中止になって、あの発表したものから発表してないものから、うん、で、あの、まあ、それだけでなく、その本当にプライベートの予定でも、うん、本来だったらもうちょっと 遊びに行くなりしてたであろう予定も全部なくなりましてですね、本当に空白の1年だったと。なるほど。で、まあね、まあ、これもパブリックなもんですけど、オリンピックなんかも、
ああ、なくなりましたね。
なくなりましたでしょ。僕チケット当たってたんですけど、
はい、あ、何、ちなみに
どうぞ。ちなみになんと女子体操個人総合決勝です
よ。いや、すごいじゃん。
すごいでしょ。
すごいやつですよ、多分。
すごい、花形ですよね、ぶっちゃけ。
俺も当たってましたけど、女子ラグビー1回戦。女子ラグビーって。
はい、しかも、女子、日本メダル候補いらっしゃいましたからね。いや、でね、本当にスポーツの中でも花形のうちの一つじゃないですか。
めっちゃテンション上がるやつですよ、
そう、それで自慢しまくってたのに、それもなくなり。
あ、
で、さらに、あとは、もう一つ意味がありまして、ちょっともう、やっぱ常識が全部ひっくり返ったでしょ。
うーん、
で、完全にリセットされた、
うん、
真っ白な状態に、
さすが、そこにも戻った、真っ白にかけてる。
そう、真っ白にもかけてる。本当に今までの常識が全部ことごとくね、通用してたものが通用しなくなって、
うん、
で、本当に例えばね、本当にマスクをしないといけないだとか、
うん、
人前でこう大っぴらにね喋ったりもできないだとか、日差しがないと食べ物屋さんにも行けないだとか、
うん、
もう本当にもう何もかも今までの常識が元に戻ってもゼロからのやり直しになっちゃったよねっていうことも考えちゃいまして、
ちょっとかっこいいじゃないですか。
深いでしょ。
さすが年末を締める放送だけあって、
そうです、それで白
かっこいい。
行きましたよ。
森ちゃんかっこいいよ。
ちょっと今日ボケなかったです
よ。ノーボケだ。
はい、はい、
は
そんな感じですよ。
いいですね。
はい。
いいですね。
はい。
じゃあ私よろしいですか。
はい、
私は、
はい、
正解の正という感じで、
うん、
なぜこの感じにしたのかというと、はい、どうなんですかね。なんか正しいと言われていることを強要される年。うん、
なるほど。
すごい真面目ですよ、これ。
なるほどね。
はい、
はい、
まあ、個人がどうこうっていうことではなくて、うん、まあ、みんながね正しいと思われていること、うん、言われていることを一緒にやらないと、
はい、
それこそまずいんだぞ、でもそれが社会で生きていくってことなんだぞっていうことがよく理解できたなあという年でございます。
自分勝手が許されないようなね。
そうです、そうです。まあ今ね、みんなマスクして、
うんうん、
動いたりなんなりしてますけど、うんうんうん、まあ言い出したらキリないと思うんですよ、はいはいはいはい、マスクなんか意味ないっていう人もいますし、うん、そう、まあね、で、まあ、その人の言い分も当然あるでしょうし、うんうん、でじゃあ自分はマスクしてて、この前電車乗ってたら、
うん
うん、若い女の子がマスクしてなかったんですよね。
ほうほうほう。
まあ、だからいろいろその子の言い分もあると思うんですけど、うんうん、メイクが落ちたりとか、はいはい、そういうのもあるでしょうけど、
うんうんうん、
その時自分自身が、
うん、
なんでマスクしてないんだお前、もうなんでマスクしてないんだお前、なんでマスクしてないんだよと思って、別に何も言わなかったですけど、そう思ってしまう、うん、でそれはこちらが正しいというふう
な
判断を勝手にそう思ってるっていうことが、なんか自分自身がなんかこう寂しいなっていうふ
う
に思ってしまいましたんですけど、その女の子を見たらベロベロでした。
どういうこと、酔っ払
い、ベロベロに酔っ払ってます。ベロベロに酔っ払ってマスクをする余裕じゃなくて、もう立ちながら寝るぐらいで勢いでした。
まあ要するに酔ってたってことですね。なるほど、
はい、
はあ、なるほどね。
ちょっと待ってください、2人ともノーボケじゃないですか。真面目に話
しちゃった。真面目に話しちゃいました。いや、いいんじゃないですか。
まあ教養番組ですから
ね。そうですよ、
はい、
これでね、ちょっとこランクも上がるでしょうし、
うん、
この
そうです、この配信、この番組の地位もね、社会的地位も上がるから
、もともとほらインテリジェンスを売りみたいなところあるでしょ。
一番ほど遠い通り。一番ほど遠い
通り。いやでもね、本当にあれですよ、大変な1年だったじゃないですか。
さっきもちょっとお話しましたけど、うん、今日ちょっと大掃除してたら、
はいはいはい、
1月の仕事の資料が出てきてて、
うん、はいはいはい、
まあそれ終わったんですよ、終わったんですけど、うん、結構大掛かりなライブの撮影だったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、
でその資料がバーっていっぱいあって、うんうん、あれこれ1月だっけと思って、
うんうんうんうん、
感覚的にね去年の10月ぐらいの感じだったん
ですよ、はいはいはいはい、
あ 今年だったんだこれと思うと、うん、なんかすごく不思議ですね。だって 今あの規模でライブもできないですし、ね、うん、当然撮影もできないんで、はい、うん、あーなるほどと思って。
そうなんだよね、2月ぐらいまではまだいろいろやれてたからね。
やれてました。2月の28日のライブの収録もしてますもん、うん、
はい、僕も2月にわざわざ大阪ドームに俺イエローモンキーのライブ見に
行ったもん。あ、いいですいいですいいです。
あの時はまだみんな、うん、もう本当にうわーってやってましたから。
そう、2月の後半ぐらいからですよね。
そうですね、
なんかねちょっとどうなのみたいな。
そうそうそう。でも確かにあの辺りから俺でもマスクはし始めてたんですよ。
あの森平さんです
ら、マスク嫌いの俺ですら、
はい、
普段から、
はい、
だからやっぱそういうなんかね、あの足音は感じてたのかなっていう気はしますよね。
これね、
いやでも本当になんか世の中変わりましたよね今年1年でって思いますよ。
どうなんですかね、どこまで何がどう変わってこうなっていく、うん、まあまあそれこそ、ね、ズームっていうのとかね、うん、はい、そういうのとかも初めて触りましたし、
そうそうそう、僕もそうですね、ネットで飲むなんて
なんか考えられなかったですからね。
初めて俺自分家のパソコンのインカメラ使いました
そうそう、俺もよく分かってなくて
今まで使ったことなかったのに、こんなもんいらねえなと思ってたのに、それなくていいからなんか1万円安くしてくれよとか思ってたのに使うんだと思いましたし、
そ
う
です、仕事もだってそれこそ配信とか言われて、
うん、そうそうそう、こんなに配信っていうね、
配信って
言葉が使われたんだ。
配信ってどうですかみたいなこと、うん、それこそ4月の非常事態宣言なんか連絡して、
はいはいはいはい、
ああ分かりました、ちょっとまあ大丈夫と思うんで、はい、大丈夫です、貼ったりです、貼ったり、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、分かりました、いつ5月の、ああ、分かりました、あいつって言って、電話来て、一番最初にやることは、配信やり方検索したらさっぱり分かんねえ、
そうそうそうそう、
やべえと思いながら、それ勉強するっていう。
だってエンターテインメントもね、本当に配信がメインになってきちゃったじゃないですか、ライブなんかもね、本当に無観客とかさ。なんかきっとだってね、まあ、あんなに大規模な何万人とかっていうののお金を動かしたことないけど、まあ、相当大変だと思いますよ、お金の工面、うん、お客さん入れれないんだから、うん、いやでも本当これが収まっても多分元には戻らないでしょ今更。
まあだあれでしょうね、だから打ち合わせとかはちょっと遠かったら Zoom でもいいですか、うん、みたいな感じで、ね、あ、まあ、別にいいっすよみたいな感じになりますもんね、うん、
で多分マスクもみんなし続けるんじゃないかな
って気がするんですよ。ああ、どこまでかなって気が、うん、でもだ満員電車とかは俺しそうな気がします、う
ん
う
ん、
その朝の満員電車とかは、ね、マスクをするのがエチケットみたいな感じになるような気がしますね、う
ん、でまあ今のこのね感染者とかの数もあれだけど、本当にフルハウスでライブやら、
うん、
演劇やらっていうことを、うんうん、あ戻る日が来るのかなってちょっと見えなくない、
まだね現状だとね、
現状無理でしょ、
うん、
でも多分これ1年で戻るとは思えないんですよ、
うん、
まあ、2,3 年は少なくとも最低でもかかるんじゃないかなって気はするでしょ。でね、まあ、やるって頑張ってるけど、うん、オリンピックもどうなるのかなって感じもするじゃないですか。
オリンピックはどうなんでしょう
ね。だってね、あの閉会式のチーム解散したじゃない
ですか。あ、そう、あ、そうなんですか。
あの野村萬斎さんとか
が、ああ、はい、ああ、確かにやって
たんだけど、解散しましたよ、去年。あ、昨日か一昨日。
解散したってことはもう閉会できない。
あの完全に規模を縮小した形で、今までのコンセプトとは全く別でやるっていうことになって、彼らは相談役とかにはなったけど、うん、もう元のコンセプトではもうやらないっていう方向に決まったので、なんかまた改めて仕切り直しっていう感じになったけど、
オリンピックやんないでしょ
う、うん、でもなんかもう石でやるのが得意じゃないですか今の偉い人たち、
ゴリ押しでね、
うん、もう GoTo なんかもそうでしたけど、やるんだって感じになってるんですよもうなんかね、
やるの、
あ、そうどうなるんだろうなって感じですよね。
それは不安ですね、どうなるんだろうなっていう、
まあ、いろんなことがあって
不安だけど、うん、まあでもすごく心がけてることは不安なんですけれども、うん、常日頃の日常は、はい、系は崩さないようにしてます。
そうそうそう、まあね、あんまりこうね、あの踊らされるのも
そうそうそう、
ブレブレになっちゃうしね、うん、た ただまあね、
まあ別に、うん、何外食をバンバン行ってとそういうことはないですよ、うんうんうん、ただ別に普通に来て、うん、なんか大変だねみたいな、そういう話はしないで、
うんうんうん、
昨日の、
ね、
M1 の話とか、そういう話をするようには心がけてますね。
またパニックになって、なんかオイルショックみたいにね、カビ替えみたいな感じになっちゃうのも、一回なりかけたじゃないですか。
マスクなかった
んですか、ね、マスクどころかティッシュもなくなったじゃないですか、なんか紙の原料がとか
言って。あれ困りましたね。
バカじゃねえのと思うんですけど。でもね、まあ、あれですよね、まあ、真面目な話になっちゃいますけど、やっぱ、ほら、なんか困難が来ないと、進化ってしないでしょ。
おお、やべえ、ちょっとかっこいい。
ちょっとかっこいい話しましたよね、今。でも実際に今までも戦争とかがあって、
うん、
新しい技術って開発されたりするじゃないですか、うん、ね、まあ、戦争は嫌なんだけど、
そうですね、確かに
缶詰なんかもそうだし、うん、高速道路作ったのもナチスだって言いますし、
うんうん、あ、確かにそうだ、聞いたことある、そういう
の、ね、なんか結構やっぱ嫌なことがあって、それを乗り越えようとして新しい技術が
出てきて
とか、そういう文化が出てくるわけですから、
はいはいはい、
まあ、これを乗り越えたらまたなんかそれはそれでなんか新しい新時代、なんかいい意味での新時代も来るのかなっていう気はするんですよね。
うーん、じゃあここをやっぱり読んだ上でですよ、うん、これ経済評論家の永山先生、
はいはい、
ここを読んだ上で、はい、コロナ禍だからこそやれるビジネスだったりとか、
うん、
そういうことが今このビッグチャンスをつかむ、
うん、そうなんですよ、
ビ
ッグマネーよね、
はあは
あ、何をやったら儲かりますかね。全然思い浮かばないんです
よ、ね、それをこう、うん、思い浮かばないからみんな困ってる。
そうなんですよね。せいぜいなんかマスクを売るぐらいしか。
今路上で100円で売ったって誰も買ってくんないですよな。
そうね、本当に何でしょうね、
それが誰も思いつかない、うん、儲かってるのはズームとかだけですよ。
そうか、ズームはズームっていう会社なの。
あれズームっていう会社。
なるほど。
だってあのズームっていう音響機器メーカーもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、あの
それはズームと関係ない。
全く関係ないです。国内のメーカーなんですけど、あのそこの株までなんかしなければ上がっちゃいましたもん。
あ、そうなんだ。
でそっちの音響機器メーカーのメインのホームページに、うん、うちはその電子会議システムのズームではありませんって
問い合わせも来たんでしょうね。
問い合わせ半端なかったんでしょうね。
なるほどね、
はい、
あれうちでも会議で使いたいんですけど、
そうだ、あ、このマイクもそうです、ズームの、あ、ズームのハンドマイク、
あ、本当だ、
こうやってあるじゃない
ですか。はいはいはい、
と言われても分かんねえよっていう、
そちらのマイクでできるんですかみたいなこと言われたんでしょうね。
多分そういう分かってないおじさんおばさんからの電話
が、知らねえよって話ですよね。
分かんねえよそんなこと
っていう、はいはいはい、
どうなって。
でもね、あのアクリル板とか作ってる会社は儲かったらしいですからね。
ああ、確かに、あ、そういう
設備屋さん、
そういうビジネスですかね、やはり
アクリル板、
アクリル板、
アクリル板をじゃあいろいろあれしましょうかね。
ミルクホールの今年の公演で、うん、
はい、
まあもう終わってるからあれなんですけど、うん、
はい、
客出しの時に
お客さんが、はいはいはい、
お客さんが最後出てくる
時にやってましたね、はい、
直接ご挨拶するのはちょっとまあこのコロナ禍の中ではまずいだろうということで、うん、はい、みんなで悩みに悩んだ結果、
はい、
四方四面を、
はい、
板で囲
ってましたね、
のが全部で10個あって、
はいはい、
その中に入って、
はい、
お見送りするっていう画期的なシステムを、
ね、あれすごかったですね、
あれが一番金かかりましたね。
あれってアクリル板だったんだっけ。
アクリル板です。
あ、じゃあかかるね、
最後生産の時に嘘だろってみて、なんでこれにこんなかかっちゃったんだよ。
セット代よりもかかっちゃったみたいな。
そうそう、
だってね、あれそんなに立て込んでなかったんです
よね。そう、今回はまあそういうのもあったんで、
まあそうですよね、
あれ売るのどうですか。だから四角四面を全部、
なるほど、
はい、
電話ボックスみたいな
やつ、ね、電話ボックスみたいなやつ、
はいはいはいはい、
あれどうなんだろう。あと何でしょうかね、ビジネスプランとしては。
ビジネスプラン、そうですね。でもあとあれですよね、やっぱそういう個人ネットでの会議とかが増えたから、
うん、
やっぱ個人スタジオみたいなの、
ああ
とかあるといいかなって思いましたよね。
個人会議スタジオ。
そうそうそうそうそう。家だとさ、
はい、
まあ家でできる人もいるけど、 家だとほらやっぱ家族がいる人とかもいるわけじゃないですか、
うん、まあ、一応だそういうのためにその背景とか
そう背景とかあのパソコンでできるようになったけど、うんうん、あのパソコンの背景もさ後ろごちゃごちゃしてると
そう
なんかうまく映らなかった
ですよ
ね。だからあのちょっとねあの黒巻きみたいなやつとか
買ってきてとかやりてましたね。
そうそうやったりとかもしてるけど、まあ家だとねなかなか家族がいるいて、まあ、狭い家だったりとかすると家でやるのも大変だったりとかするとあの
そう
です、ね、カラオケボックスじゃないですけど個人的に借りれるスタジオなんかもちょっとあったりするとい
いのかな、
本当に一人用のこんなのとかね。
あとはね、うん、すごく思ったのは、
はい、
あの僕もこれ正しいって自分も書いたんですけど、はい、何が正しいのかわからないじゃんっていうのもあったんですけど、はい、もう一つすみません思い出しました、
はい、
あのね結局ね正しいことをやってる人は残ります、
はい、なるほどいい言葉ですね。
それは、これはねちょっと本当に語弊があるような言い方かもしれませんけれども、はい、まあ確かに大変な人も確かにいっぱいいる、はい、まあここまで変わったら大変な、はい、それはわかるんですけど、はい、今までねインチキっぽいことやってる人はね駆逐された気がするんですよ。
ああなるほどねはいはい
多分結構真面目に話さなきゃいけないシーンが増えたと思うんで。
なるほどね、
はい、
確かにねおふざけがちょっとできない、ね、
おふざけというなんか要は人を、うん、まあ騙すじゃないけどなんかちょっとその気にさせて、うん、うまい塩梅にお金を儲けてた人が、うん、それがね俺できなくなってんなっていう気はすごく感じます。
ほ
う、金買いませんかと電話かかってくるんです。
ああそう、
はい、
はいはいはい、
むっちゃ歯切れ悪くなりました。
あそう、
はい、
それかけてくる電話かけてくる人が、
はい、大変そうだなって僕はいつも親身にな
るほど
親身になって話を聞いてあげるんですけども、うんうんうん、ネタがなくなってきてるんですよね。
へえ、それはつまりねうまい話のネタがなくなってるってこと。
そうです、不況だから、
はいはい、
金を買っとくといいですよみたいなから始まり、
はい、
前まではねなんかもう非常に趣味いろんな多様に飛んでたんですよ、うん、ネタに、うん、
なるほど
何々だから金が上がりますよ
の、なるほどね、
の原因がもうないんですよね、
う
ん、
なるほどね、ほうほうほう、
で実際金も上がってないっぽいんですよ、うち調べてないんですけど、だから説得力はないんですよ。
これ金ってさ、
はい、
まああるじゃないですか金の延べ棒やら、
はい、
あれってさお金に変えたいときはどこ行くの、銀行。
ちょっと金のその人に連絡してみましょう
時々その金塊とかをさ盗む人とかの映画とか見たりするんだけど、
あルパンとかね、
そうそう、うん、あれ金塊もし俺が今後手に入れたとしてどこ持ってったらいいんだろ う。
そうですね、金塊を家系ラーメンでは多分換金できない
あれでは買えないで
しょ、ラーメン買わせてくれないと入ってなると思う。
そうでしょ、
銀行じゃないですか。
銀行なの、銀行で金って使ってんの、取り扱ってんのかな。
銀を行うで銀行ですか、
ね、ああそうか、
いけんじゃないですか。
金ってさあれっていきなりひょっこり持ってってさお金に換えれるもんなのかな
あー難しいなじゃあ 金の指輪を持ってったら、うん、銀行に持ってったら金かけてくるのかって、それは違うじゃないですか、
ま
あ、それは
また違うよね。
金塊だったらやってくれるっていうのそれはまた意味が分かんないですよね。
そうだよね、
どうするんでしょうかね。
でもさ金塊って基本的になんか刻印入ってるじゃん。
ああはいはい、
なんかあれがないとダメとかっていう噂も聞いたことがあるんで、
ね、あそうなの、
それで出所が分かるから。
あそういうこと、あれ血統書みたいなもんなんですね。
なんか
へえ、
ただごめんちょっと違うかもしれない
スイス銀行とかそれ銀行の中でもなんかすごく特別 なんかゴルゴが使ってるようなところとかじゃない。
確かにね、あのいきなりそんななんとか信用金庫の多摩地支店とかに持ってって変えてくれるとは到底思えないの。
ああ ちょっと待ってください
ってなりそうな
支店長、支店長みたいな
って気はすんだよね、どうかなんとか出張所とかに行ったところでそんな現金もないだろうし、
おかち町になんかそういうとこあるような気がしますよ。なんかおかち
大黒屋とかじゃなくて、
そうそう、なんかあのおかち町宝石屋とかいっぱいあるイメージ
ー
で、金とかサファイア、はいはいはい、ルビーとかいっぱいなんか書いてあるイメージあります。
あれはでもさ、それこそあれはあれじゃないじゃないの、あの自分のアクセサリーとかのレベルの方なんじゃないの。
そういうこと、
あそこにだって何億とか持っていけない気がするよ
難しいな、
それはあれかな、変える時になってから悩んだ方がいいのかな。
これちょっと授業で習ってないですね。
そうだよね、
学校の授業で。それちょっと今度金の人電話かかってきたら、
そうだね、どこで変えれるのか、
ちょっと聞、それ聞いておきます、聞いておきます。そうだね、
あとなんか三浦淳とか知ってそう面白おかしい話をして
くる。三浦さんは知ってますね、
知ってそうな気がする、
MJ ですね、
はいはいはい、そうね、金塊欲しいない
やいやいや、無理無理無理無理、
金塊欲しい、
無理無理、
めっちゃ重いじゃんあれ。
あ、でもちょっとなんかそれっぽいのを触ったようなことは
ある。俺もなんかの財宝店
みたいな、そうそう、なんかそういうの、そういうの、
こう手だけ入れて、
そうそう、あ、そう、あるあるある、
そう、あの出せないようになってんだけど持つだけできるみたいな、
おーみたいな、
めっちゃ重かったのは覚えてるの
よ。あれ今ダメでしょうね。
ダメだろうね、
誰が触って
ん
のか分か
んない。そうだよね、今はいちいちだってアルコールつけたらなんか変色するだって金ってあれなんでしょ、日本、あ、日本じゃない、世界に眠ってる金、あの金って量が増えないから。
ああ、そう聞いたことありますね、うん、はい、
なんか25メートルプール1杯分しかないらしいんだよね、 あの面積にすると。
そんなもんなんですか、
うん、まあ、深さもあるんだろうけど、まあ、体積というか、
はい、
だからそれを、まあ、それしか量がないから希少価値で半端ないっていうのは聞いたことがある。
結構でも金色とかあるじゃないですか、あれはいいんですか。
金色だってただの色でしょ、だって
あ、そう、実際の金じゃない、
実際の金、あの18金とか、まあ、純度とかの話になってくると分かるんだけど、はいはいはいはい、本当の金って言われるやつはそれぐらいの量しかないんだって、世界中全部。
じゃあこの辺にはないですね、うちらの、この半径5メーターにはこの本当の金はないでしょ
う、ね、ないんでしょうね、パチモンぐらいしかないんじゃないですかね。
うん、そういう感じなんだ、うん、あ、そうだ、そう、そうだ、そうだ、あの小学、あ、じゃあ中学か高校ぐらいの時に、うん、漫画で、うん、ジパング少年だったかな、食べてたら忘れちゃったんですけど、はい、ブラジルかなんかに金を掘りに行く青年の話があって、うん、すっごい面白かったんですよ、
はい、
で、進路相談の時に、はいはい、ブラジルに金を掘りに行きたいって言ったら、うん、マジで怒られました、ね、本気で言ってんのかと。いや、だからこの漫画が面白くてそれの主人公に憧れてるから、うん、自分も将来の夢って言われたら
一攫千金で、
一攫千金かどうかあれだけど金を掘りに行って、はい、なんか大変なこともあるだろうけど、現地の人たちと仲良くなったりなんなりで、はい、人間的にも成長をしていいっていう話をしたら、
はい、
まあ、本気で言ってんのかとだからどこ高校受けるかを決める会議で打ち合わせなんだこれはなって言われて、
はい
はい、金を掘りに行くじゃねえんだよ。あと何、あと何、あとハニーハンター
あのあれだね、あの宙吊りになってるやつ、
そうそうそうそう、そのどっちかって言ったんですよね。むっちゃ怒られましたわ。
フットハンターってのもあったよね。
なんすかフットって。
あの蛇の巣の穴に足を突っ込んで、
うわかっこいい、
あの錦蛇みたいなのが飲み込んだら引きずり出すみたいな、
うわかっこいい、
ね、フットハンター、
蛇、ヘビを飼ってるわけですね。
そう、あのヘビを、そうそうそう。でもそれ早くしないと消化されちゃうから危険な仕事なんですよ、すごく。
あ、
勇者しかできない。
確かにかっこいいですわ、
うん、あの俺もそういえば高校の時の卒業旅行で友達から藤原埋蔵金を掘りに行こうぜって言われて。
藤原埋蔵金ってのは徳川じゃなくて、
あの、うん、東北の方にあるんだって。
あ、藤原、
そう、藤原氏ので
、おなじみの藤原、
そうそうそう、
藤原組長じゃなくて、
違う違う、あの人せいぜい酒瓶しか出てこないから
あ、その埋蔵金があるから掘りに行こう、
掘りに行こうって言われたけど、まあ、断ったけど、ね、高校生がいて掘り出せるところにあるとは思えないなって、その時すごい冷めて思った。
あ、すげえ、すげえ
リアルな話今でも思ったらやってみればよかったな。それか土の子を探しに行くみたいな。
あ、
土の子もね、1億円ですよ今確か。
土の子に噛まれて、
うん、
車椅子生活になったっていうおじさんに取材しに行ったことあるんです。
へえ、へえってしか出てこないね。
うん、
あ、やばいんだ土の子に噛まれると
。らしいらしい。
どこあるんだっけ土の子って。あ、でもピュッて出すんだっけか。
でも実際車椅子になってるわけですから。
まあそうだよね。
で、つちのこ神社っていうのもあるんですよ、
う
ん、
ほう、
で、 ツチノコ神社はの、うん、どんな病でも治すっていうことなんで、ツチノコに噛まれて動けなくなったおじさんをツチノコ神社に連れてったらどうなるかっていう、
盾と矛の話ですよね。
そうですそうです。
ああ、どうなりました？
拝んで帰ってきました。
なるほど。
でツチノコに噛まれた時の描写みたいな話はすっごい詳しいんですけど、うんうん、そのね前後の話がふわふわなんですよね、そのおじさん。
なるほどね。
噛まれた時の描写強烈に覚えてるのか、はいはい、ものすごく擦ってるかなのかわかんないですけど、うん、ものすごくそこはしっかりしてるんですけ ど、
なるほど、
その前後がふわふわしてるんですよね。
まあそれだけ恐ろしい体験だったって
ことですね。っていうことで、僕ら裏の鳥はないので。
なるほど、
はい、
まあ、鳥はないもんね。
ある日道を歩いていたら草むらの中から土の子が顔を出してギャッってきたらしいんです。ギャッです、ギャッ。
ふわっとしてんな
え、それは夏ですか冬ですかと聞くと、うんうんうん、
季節もぼんやりなんでね、
うん、夏かな
と。なるほど、
うん、
2回目聞いたら冬になったりしてる
んですか。そう、そういうやつです、そういうやつです。
なるほど。
それは土の子と僕の思い出はそれですね。
なるほど、
はい、
土の子もでもそうだな。土の子どうなんだろう。徳川埋蔵金も結局尻つぼみになってるでしょ。今まだ掘ってんの？
掘ってんじゃないです
か。一時すごいテレビでやってたじゃないですか、
あのギミアブレイクでね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
坊さんが拝んだりとかしてたじゃないですか
糸井重里が、
はいはい、あれどうなったんだろうと思って。未だに出たって話聞いてないですよね。
あれ
結構名前の話
ですけど。あれなんか聞いたな。
出たの？
いや出てない、出てない、
出てないよね。でもあれかなり大掛かりに山掘ってたじゃないですか。
なんかね、あの山をまず TBS が買うとこから始まったみたいな話を俺聞きました。
あ、そうなんだ。
やらせじゃないんだけど、あそこだったら出てもおかしくないっていう場所らしいんですよね。
へ
ー。だからそこを好きなようにやるために TBS がまずあの山を買っちゃって。
あれ山をテレビ局が買ったんだ
っていう話は俺聞いたことあります。だからあんだけ大掛かりにできた。
まあそうだよね、個人的には無理だもんね、
うん、
でもなんか基本的にあれさ、なんか個人のおっさんがやってる体でやってたじゃない、なんかなんとかさんが。
そうそう、そのおっさんの手助けって言いながらショベルカーガンガン言ってましたよね。
この人何者なんだろうなと思っては見てたんだよね。
いや、あのおじさんがやってることに乗っかっただけですよね。
まあ、そうだよね、金出すから行こうぜみたいな感じ、
うん、
まあ、あの大家族のドキュメンタリーみたいなもんですよね。そうそうそう、形を変えた。
そうですよね。でいい感じに掘ってそれをまた戻してたみたいな、そういう話もね、うん、
あ、なるほどね
一回、
はい、
掘って、
はい、
いい感じに掘ったやつを、はい、いい感じに戻して、で、じゃあ行きます、よーい、スタートみたいな。
で、掘るみたいな永久期間ですね。
そう、
なるほど。
なんだこの横穴はみたいな、いや、さっき掘ったじゃんみたいな。
なるほど。
話は聞きましたけど、でもあれは仕掛けとして相当面白かったですね。
いや、俺もワクワクして見てましたよ。いつか出るんじゃないかと思って。
その辺ちょっと伊藤さんにいろいろ聞きたいですね。そうだ
よね、超能力者が出てきたりとかしてね、なんかやってましたよね、霊能力者とかは。
やってた、やってた。
ああいう見たいな、ああいうロマン。
ああいうのを来年見たいですね。
そうですね。
はい。
それこそ山の中でやるんだったらソーシャルディスタンスも
保ててますよ。だから
今向きなんじゃないですか。
来年徳川埋蔵金のネタはいけるんじゃないかなと。
掘りに行く？
行きますか。今ちょっとどうなってるのか調べてみますよ。ちょっと真面目な話。
俺らでさ、あのクラウドファインディングとかで。
言えてねえから。クラウドファインディング
。クラウドファインディング。
クラファン、
クラファン。とかでお金を集めて、あの徳川埋蔵金を掘らせてください。
あ、やりましょう。やりましょう。
お金を集めて掘りに行きましょう。
いいですね。目標額200万で2000円ぐらい集めたいですよね。ね、ありがとうございます、行ってきますみたいな、
ね、
その2000円で、
はい、で、あの、まあ、あれってやっぱバックしなきゃいけないですか。
出たらね、
ですか。
それはそうです。
でしかも、まあ、一応ほらもらった人にもなんかこう達成したらみたいなの、みんなほら劇団とかだとやったりとかしてるでしょ、ブロマイドとか。
いいですね、徳川埋蔵金掘りからクラウドファンディング、いいですね、それやりたいですね。
すごいロマンないですか。ね、もしかしたら糸井重里とか来るかもしれない
ああ、ちょっと面白いな。
ちょっと楽しそうですよね、
やりましょう。
意外と乗ってくれる人いるんじゃないかな。
そうですね、あのすごく真面目なトーンでいけば、
はい、ガチでね、そんなふざけて、なんちってとかじゃなくて、
ガチトーンでね、
もう本当に、なんならもう重機の免許取りにとか
重機免許取りに行くとこからクラウドファンディング
だって。あ、そうか、あれ結構お金かかりますからね、重機はね。
そう、俺車の免許取りに行くとこからでいいですか、じゃあ。
あれ車の免許持ってないんだっけ。
ちょっとあの数年前の。
あ、そうかそうか、例の、
例の非常に反省して
ます、ね、なるほど、
はい、
はいはいはい。俺自衛隊の友達とか声かけようかな。だったら重機運転できると思うんだよな。
やりますか、じゃあ来年は
ね、
はい、
ぶち抜きで
やってみましょう。ぶち抜き
週1でね、
これで出たら大騒ぎですよ。
急に呪いにかかったりとか。
それだ、それそれそれエジプトのファラオのピラミッドでしょそれ。
何しにここへ来たのじゃみたいな。あ、徳川家康さん乗り移ったみたいな感じで、わしの城に何の用事。一大スペクタクルです。そう、呪われるタイミングがあったりとか、
やりたいですね。
土の子に噛まれたりとか、崖からね落ちた
りとか、そういうのやりましょう
ね。
はい、いや、やっと方向性決まりました。
決まりましたね、来年の、はい、
来年の抱負が。
そうですね、徳川埋蔵金、
土金を掘りに行く。
うん、いいんじゃないですか。
はい、
ミルクの皆さんとかにも手伝っても
らって。すげえ嫌々来ますよ、あいつは。
あれね、JK なんか腰悪いからダメだね。
あ、JK さんは逆に、くわえタバコで面白そうだよねってきて。一人だけノリノリできます。
そうだね、
はい。
でもあいつ腰悪いから
な。腰悪いからな、あいつ。
すぐ手術になるでしょ。
すぐ手術になっちゃうから。
逆に来られてもちょっといいよ、見てて、うん、君、お前は見てていいからなっちゃうからね。そうだね。
はい。
じゃあ、埋蔵金。
はい。埋蔵金当てるぞ。
当てるぞ。
はい。
ね、決まったね。
はい、やっていきたいと思います。じゃあこちらどうします。ご覧の皆様に、
じゃあクラウドファインディングで、
はい、
5万円以上寄付してくれた人にはこれを先着で。
そうですね、クラウドファンディング、はい、キャンプファイヤーで立ち上げて
くださ、ね、
はい。
で5万円以上の人先着 で、
はい、
早く5万円入れないとこれ渡っちゃいますから。
いやけ
すぐ5万円入れてくださいね。
はい、
はい、
お待ちしておりますので、
ね、お待ちしております、
はい、最初の1人はどっちか選べますからね、はい、
そうですね、
はい、
そうですね、
2人目の方はもう選べないですから、はい、
そうですよ。
で早ければ早いほどいい。
で3番目以降の人には返しませんからね、
はい、ノーリターン。
そう、ノーリターンですよ。はい、
はい、分かりました。
今すぐ終わってから、
はい、やります。
はい、やります。はい、
はい、
はい
はい、ということで、
はい、
今年の反省と、
はい、
来年の抱負もできたかなと。
そう、できましたね、
はい、
はい、
と思いますので、はい、ぜひちょっと来年も一つよろしくお願いいたします。東京ミルク放送局、
はい、
はい、ミルク放送局では、ツイッターやってますので、シャープミルク放送局で感想をつぶやいていただければと思います、
はい、
あと YouTube 見てる方は、うん、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします、ということで、来年からはですね、またちょっといろいろと体制も変わりつつ、
そうですね、
いろんな人が出たり入ったり、
ね、
来たり来なかったり、またこう徳川埋蔵金も含めた上でいろんなことをやって
きた。徳川埋蔵金チャンネルになりますから名前は。
やりましょう、はい、絶対これをやりますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
じゃあまた次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。良いお年を。